はい、本日の聖書箇所は、イザヤ書、58章、6節から12節です。では、お読みします。私の好む断食は、これではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目を解き、虐げられた者たちを自由の身とし、すべての首輝きを砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に、入れ、裸の人を見てこれを着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。その時、暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光はあなたのしんがりとなられる。その時、あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。もしあなたの中から首輝きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのあるものは昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕うもの、死骸を住めるように回復するものと呼ばれよう。今日は、内藤さんが聖書箇所を選んでくださったんですけれども、まず6節で断食って言葉から始まるんですけれども、断食ってやったことある人。
はい。
ある。はい。要するにこれ、聖書にある断食っていうのは、信仰的なものなのね。ダイエットとは、日本人が言うダイエットとは違う。うん。なんというか、もう、欲を断つような意味も含まれてると思うんだけど、体に、そういう余分ではないんだけど、まあ、あえて食べ物、ね、水以外のものを入れないとかね、そういうことをすることによって、本当に神様にだけ、もう霊の目まで抜けるっていうことだと思うんだけど、これ今日の一節から五節までで指摘されていることは、見かけだけの断食が多かったという。宗教的な活動として、そういう断食が当時多かった。それ神様に喜ばれることかどうかっていうことで指摘してるわけね、イザヤがね。で、そこに続くわけです。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、首輝きの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由に見とし、すべての首輝きを配る。だからもう困っている人に手を差し伸べるってことだね。7節もそうだけど。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れて、裸の人を見て苦労を着せ、あなたの肉親の世話をする。だから周りの人たちにも、気を配るというと安っぽいけど、手を差し伸べるっていう感じだな。そういうふうに本当の断食、本当の意味での断食っていうのも、ここで言う断食っていうのは、祈りだけじゃないよね。もう、何かを断つ、食を断つ、ということにつなぐ、ことからつながることっていうのは本当、周りの人にも手を差し伸べるっていう、ことにもつながるっていう、つながるんじゃないかという指摘みたいなのがされてると思います。で、そこで神様が求められてる断食をして初めて、仮説にあるように、暁のようにあなたの光が差し入れ。これ、あなたの光って言うけど、一人一人は光ないんですよ、本来ね。神様と断絶されてるはずだから。だけど、こうやって神様が好む断食をすることによって、神様が光を当ててくださるというふうに理解していいんじゃないかなと思います。そのまあ、傷は速やかに癒される。あなたの義、righteousness ですね。あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光はあなたの神がりとなられる。神がりっていうのは後からついてくるやつだかな。後からついてくるとフォローするというよりも、後ろから、まあ、正確な定義は忘れたけど、うん。でもなんか、ついてくるっていうよりも後押しって感じだよね、多分ね。後から、リーダーについてくるって感じじゃなくて、後ろから、バックアップみたいな感じで、見た方がいいんじゃないかなと思う。だからこそ主の栄光になるんだけど、多分そういう意味だと思う。どうでも申し訳ないんだけど。 で、その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる。これはもう祈りが聞かれるということだ、でいいんじゃないかなと思います。もしあなたの中から首輝を除き、後ろ指を指すことや、つまらないおしゃべりを除き、増えたものながら、後ろ指を指すと悪口だよね。つまらないおしゃべりというのは余計なことを、なんていうの、他人に対しての噂話もそうだとし、そういうことをね、自分の首輝を除くということから、そういうものを捨て去るということかなと思います。で、十節はさっきと、同じだよね。周りの人に手を差し伸べることでね、増えたものに心を配るないものの願いを満足する。で、あなたの光ってもう一回出てきます。あなたに照らされた光っていうことかなと思います。新約聖書的な解釈なのかもしれないけど、闇の中に輝くということですね。暗闇が真昼のようになる。自分を覆ってる暗闇も神様によって光が差すっていうことかなと思います。まあ、それ以外、なんかね、解釈しにくいよね。一瞬的にはね。主は絶えずあなたを導いて、焼き付く土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤されたそののようになり、水の枯れない源のように。だから我々一人の存在が主に導かれて、輝かされることによって、そういう存在になっていくということですね。で、これ最後なんですけど、おそらく、ユダヤの神殿のことかなと思います。一回は滅ぼされたんだけど、その廃墟を建て直し、古代の礎を築き直し、ね、破れを作ろうか、もの、死骸を進めるように回復するものと呼ばれようという、ことだと思います。これですね、ちょっと、最近ね、うちの教会の Facebook に、時々コメントで書き込んでる。ね。どんなコメントかというと、ほぼ毎日聖書箇所をどっかシェアしてるわけで、その箇所は現代の教会には当てはまらないんだよって、それだけを言ってくるやつ。どこどこの箇所はこういう時に言われたことだから、現代には当てはまらないんだよ。で、そういうディスアグリーする、時しか書き込んでこない。確かにそうかもしれないんだけど、自分いつも言ってるように、何をね、どの聖書箇所も、じゃあ今のうちらの生活に照らし合わせることができるかどうか考えようということだよ。だからここも、そりゃ神様はうちらに直接そういう約束をしてないかもしれないけれども、でも過去にはこういう約束がされたと。だから十二節がうちらにとって何かわかんないよ。それは別に教会を終えるとかそういうだけの話じゃないと思うけど、でも、もしもうちらの中で、心の中でね、霊的な神殿が崩れかけてるんだったら、神様にもう一回振り向くことによって、それをまた気づき直し、方に導いてくれるというふうな、そういう可能性っていうのを捉えてもいいんじゃないかなと思うんですね。だから聖書を細かく分析するのはすごい必要なことだと思うんだけど、細かく分析しすぎて、いや、これはこの時だけの話だよばっかりにするのも、じゃあ聖書の大半が意味なくなっちゃう。その人はちなみにヨハネの福音書全部が今の教会に当てはまらないって書いちゃってる。聖書を学ばないんだけど、この間から言ってるけど、その知識をね、文句言うだけに使うなよって、そういうことだ。足が痛いのはね。そうじゃないよね。だから今はちょっと悪口調で語ってるのも良くないんだけど、なんちゅうの、ここにある、聖書を学ぶこともそうだと思う。結局、断食っていうのは、うちらに当てはめると、まあね、ほとんどの方が断食を経験してる。自分もやってた時期があるし、断食がどうなものかはある程度は分かってるつもりだけど、ここには断食って書いてあるけど、信仰の中での活動すべてを当てはめていいんじゃないかと思います。それは礼拝であったり、教会に対する礼拝外の奉仕であったり、いろんなことね、すべてが当てはまるんじゃないかと思います。だから、自分を悔い改めたり、あと、神様に委ねようとせずに、形だけの祈りだとか、形だけの礼拝だとかを続けて、やるのは、それは神様に喜ばれないよなっていう。ことをね、読んでて、自分は思ったんですけど。それは、その中にはもちろん聖書の知識、この間も言ったけど、聖書の知識を溜め込むのも大事だけど、それを議論ばっかりに使うのもすごい 神様に失礼だなっていうね、人間同士の議論ばっかり使うっていうこともよくあるわけで、クリスチャン同士で。なんかそれもちょっと、知識だけでとどまれるのはもったいないし、神様にも失礼かなと思うわけですね。こういうふうな感じで、本来神様は何を求めてるかっていうのがここに書かれてると思います。はい、ちょっと私の説明がいつものように長ったらしくなりましたけど、あくまで分かち合いの時なんで、皆さんで感じたこととかあればお願いします。ではその前に内藤さん、ちょっと今の説明でよかった大丈夫なんか物足りないとかあるかもしれないけど。まあ、とりあえず、皆さんで解釈として、まあ、読んで感じたこととか、あればお願いします。
なんかね、しんがり私の意味わかんないから今調べたんだけど、
うん、
今、ググって調べたら、軍隊が退くときに、
うん、
最後尾にあって、
うん、
追ってくる敵を防ぐ、舞台。
そうだ。
ということは、義はあなたの前にあって、
うん、
こう、大変だっていう時に、こう、主の栄光が、防ぐ最後の舞台になってくれる。
だから、バックアップに似てる感じだよね、
うんうん。
うん。前ね、自分が喋った時に、ね、わざわざそこ調べて、自分で語ったことがある。すっかり忘れてた。そうだね。ありがとうございます。はい。
やっぱり、主さんが言ってるんですけど、断食っていうのは、要するに、まあ、こんなね、あれでは、まあ、書かれたところでは、食を断つって書いてますけれども、やっぱりそれ食だけじゃないっていうことですよね。やっぱりね、時間とか、自分のこう、本当にこれやりたいことだけでも、人のためにやってあげると。まあ、なかなかいいこと言ってるなと思って聞いたんですけど。あとね、今の、なんかその、コメントで、そういうふうに書いてくる人がいる。聖書で、今の、あれに当てはまってないよって書いてる。まあ、それ、当たってる部分はあるんだけども、やっぱり、ある牧師が言ってたけど、それを、それが、まあ、確かにその昔のことっていうのを、旧約聖書のことっていうのは当たってる部分もある。今の聖書で、今の私たちの教会生活で、はまた違いますよっていう部分はあるって言ってましたけど。でも、それは照らし合わせなきゃいけないっていうことです。もう、その牧師の方言っても。だから常にその旧約聖書っていうのを考えるっていうことですよね。あとそれと、やっぱり昔のこのパリサイ人とかっていう人たちはその、この立法をやっぱり、まあ、口伝立法とかっていう言葉があるんですよね。その要するに、これしないといけない、これしないといけない。そういうふうに書いていった。それがやっぱりイエス様が、やっぱり、それはちょっと違うんじゃないかと。神様は本当にそういうふうに思ってない、ないんですよ、ということ。例えばその、今の断食の話になりますけど、なんかその、ユダヤ人が、その、礼拝でやるとき、すごい人に見えるように断食とかするんです。そういうことじゃないでしょうかね。やっぱ人に施しをする、断食をすることはやっぱり見えないところでやると見えない神様。もっと祝福してくれる。もう見えるところでやってもいいかもわかんないけども。やっぱり、そういうことをやっぱりイエス様におっしゃってるのかな。思いました。
はい、ありがとうございます。まあ、そのユダヤ人がどうのこうのっていうよりも、あの人の祈りは素晴らしいんですって時々言ってくる人がいる。
うん。
うん。ぶっちゃけそれは言葉が上手ってだけなんだよね。
うん。
心こもってんだろうけど、素晴らしい素晴らしくないっていう、心がこもった祈りで、他の人が聞いて素晴らしいかどうかで、結局言葉の差だけじゃん。ね。言葉が下手な人は心こもっててもさ、一部の人には、つまんない祈りって聞こえるかもしれないじゃん。だけど、そういう、そこがポイントちゃうからね。うん、やっぱり、うん、やっぱり神様に、どういうふうに目を向けるか。祈りを聞いてる側も、素晴らしい祈りって、気持ちわかるけど、確かに感動する祈りってあるんだけど、心を共にしてるってことじゃなくなっちゃうんだね。そこで測っちゃうと。 素晴らしいノリかどうか。
なんかその人を見てるって感じね。
そう、その人の言葉に感動してるかもしれないじゃん。絶対そうだとは言わないけど、あの、言葉が下手な人の祈りでも、心を共にするかどうかって話だと思うんだよね。
いや、ちょっと今のところでね、逆のこともあるんですよね。あの、これもなんかある牧師が言ってましたけど、先生に、先生祈ってください。先生が祈ったら、
いやなんかある。
これ、本当の一般的にありますよね。先生が祈ってくださいって。だからその牧師が言ってたけど、先生が祈るって、皆さんは何、それは何なんですか？イエス様の皆によってお祈りすると、するっていうことは、一人一人がイエス様と繋がってるから、先生が祈ろうが、まあ祈ろうがとは言ってないけど、祈っても、本当に、あの、イエス様の皆に言ったら同じなんですよっていうことを、その、言ってましたね、その牧師に。確かにその通りですよね。
うん、まあ、ポイントとしては、その、本当の礼拝をしてるかっていうことかな。まあ、礼拝って言うとまた日曜日の活動になっちゃうけど、その、信仰生活の中で、サンデークリスチャンっていう言い方をよくしますけど、ね。信仰というのは本当、平日も土曜日も全部その生活の中で入ってるかどうかっていう。うん。はい、すいません。なんか、キリさんとわしばっかり喋ってないけど。わしの時は振らないからね。言っとるけど。
振った方がいい、あの、あれかも。っていうこともあるよ。
ん？いや、そんなんさ、
そうだね、
この人数でさ、振ってきたら喋ろうとか。
そうか。
甘えてんじゃねえよとかって。
だって、マリさん。
ね、発信。
面白い、キティさん。
ほら、みんな丸さんの
見とるじゃん。え？私？そう。いや、なんかちょっと今日難しかった、なんか。あ、ちょっと今日は、すいません。
難しかった。
うん。
なんかすっげえいい歌詞だと思って。
うん。
なんか、
なんか英語ではその10章から10から10なんか全部 and
and で
and
で
and 10章ってちょっと10章見せて、and if you offer yourself to the hungry and satisfy the need of the afflicted, then your light will rise in darkness and your soul will become like midday. で11が and the Lord will continually guide you and satisfy your soul.in scorched and dry places. And がすごい、また今度、italic. And give you strength to your bones. And you will be like a water garden. And like spring of water.
そうなんだ、面白い。
12が、and your people will rebuild the ancient ruins. You will raise up and restore the age. 全部 and.
面白い。
だから、それを日本語的考えると、多分これらのことを全部やるなら、神様はこれらのことを全部やってくださるっていう意味になるよね。
あの、
決して文章が、作文が下手なやつが、あんのばっかり使ってたって書いたわけじゃなくて。
ちょっと、もう一度じゃあ、ちょっと読ませて。
ちょっと待ってね、じゃあ。
てか、ここ頭の中でアンドと思いながら、
もう、
思いながら
読めば、もう一回。
どんな感じなんだろう。10章から
And if you offer yourself to assist the hungry and satisfy the need of the afflicted, then your light will rise in darkness and your gloom will become like midday. And the Lord will continually guide you and satisfy your soul.In scorched and dry places, だから枯れてると、and give strength to your bones, and you will be like a watered garden. お水がね、こう。
日本語で書いてあるから大丈夫。
And like a spring of water whose waters do not fail, the junior got, and your people will rebuild the ancient ruins. You will raise up and restore the age-old foundations.Quote, of building that have been laid waste.、
ありがとうございます。 そういうことだよね。だからね。
うん、
すべてやってくれるっていうふうに取れるよね。これらのことを。うん、or とか、あと、文章が終わってるとか、そういうのなくて。うん。ありがとう。すごい重要なポイントだと思うので、
うん。
うん。はい。
なんかやっぱり、これ読んでるとなんか、イエス様はやっぱり神なんだっていう。イエス様がね、思っていると一緒やん、これ。だから、やっぱり、本当神様、やっぱりイエス様だっていうのがあると思う。
うん。
まあ、今更ですけど。
ね、その、断食をするっていうふうなことでさ、あの、悪から、あれ、そのね、断食をするっていうことで、食べ物じゃなくて、その、ね、悪いことから断食するっていうふうなこと、ことじゃない。
うん。
うん。それで、うん、悪による束縛を断ちってね、うん。悪で、悪からだよね。うん。それで、悪口を言ったりとかしないでっていうふうな、そういうふうなことを書いてるでしょう。でね、なんかね、あのね、心も便秘をするっていうふうなね。心も便秘をするっていうふうなね、うん、あの、自分の思いで便秘をするってことが言われてるん
で、ね。そうですね、なるほどね。
うんうん。それで、あの、自分のその、誰かを非難するとか、ドロドロドロドロしてる思いが、自分の心の中で溜まって心が便秘するとか、それでね、あの、やっぱりそういうふうな、悪いことにせよさ、
うん、
なんかそのドロドロドロドロした思いとか、悪口を言う思いとか、やっぱりね、そういうふうなものって、便秘するんだよね、心の中で。それで、で、そういう、そういうことだけじゃなくても、何かを気にしたりすることって、便秘しちゃってるところが、
うん、
で、活動に一回、動けなく、人間の活動が、なんか正しく動かなくなったから、
うん。
うん。で、でね、なんか、まあ、例えて言うんだったら、あの、この前私のね、本当に先週ね、私の生徒さんが、聞いたらね、89歳なんだけど、
うん、
ね、癌が再発して、
うん、
うん、それで、ね、あの、手術するから、今週でしばらく終わりですって言われたのね。で、その時に、なんかこう、ね、もしかしたらそれが、もう手術したからといって、1ヶ月生きるか、一年生きるか、また手術で死ぬかわからないっていう、うん、いうことを明るく話してくれてね。いや、前向き、すごい前向きな人が明るく話してくれて。で、すごい、こうね、先生には感謝してるんですよっていう話をね、あの、された時にね、なんか、こう、向こうも覚悟して喋ってるって感じもあるからね。うんうんうんうん、だから、こう、ぐっと来たんだよね、私もね。うんうんうん、それで、その後、こう、ね、あの、ズームだったからさ、その後、あの、全然何も手につかないっていう状態になっちゃってさ、
うん。
で、次の日もさ、あの、こう、起きてもやっぱりこう、なんとなくこう、それが留まっているっていう感じだったから。で、そこで私は、あの、やっぱりこう、ね、あの、それを解消しに、祈りに行ったっていうところがあって、それで、あの、ずっとその、体に溜まってしまっているその思いを解消して、それで、こう、ずっと、その返し、それはやっぱり祈りに似ているんだけれども、ちゃんと自分で自分のその思いに寄り添ってない、寄り添って、自分が気が済むまで、一緒に、神様が私と一緒にいてくれるように、その思いをね、気が済むまで自分と対峙するんだけれども、対峙っていうのは自分と向き合うんだけれどもね。それで解消されてきて、やっと普通の自分に戻ってきた。だって、だからそういうふうな思い、ちょっとした思い一つでも、あの体に留まってしまって、こう動けなくなるっていうことがある、
うん。
で、あの、私の生徒さん、すっごい優しい人がいるんだけれども、その人ね、すごい優しいんだけれども、あの小さい時から家族の面倒を見ていたっていうことが感じの人だからね。だからね、なんかね、人の面倒を見ることによって、 自分の存在価値をね、多分乱しているっていう人なのね。だから、そういうことがあるから、自分がの存在、人にこう面倒を見て、その人が自分に向いてくれているって状態に、自分の存在価値を見出す人で、そうするとその人がじゃあ一体何をしたいかっていうようなことがあるときに、ものすごい混乱するのね。
うん、
だからね、その人も見てると、本当に親切な人なんだけれども、親切な、とても優しい人なんだけれども、そこの、なんて言うんだろう、自分の、そこの、なんか、本当にそこが、自分が混乱なくなってるかっていうのと、それと、自分の存在価値としてね、人に尽くすことによって、小さい時からやってきた。それで、自分の存在価値を認めるっていうことがちょっと違っていて、でそうするとね、なんかこう、どこかうまくいかないところが出てきて、それでね、やっぱり、じゃあうまくケア、その人が、いろんな人ができているかって言ったら、そうでもなく、
うん、
その人も混乱し、ケアされてる方も混乱するっていうことがね、できてくる。
うん、
で、さっきの、ね、心の勉強をするっていうこともあるんだけれども、やっぱりそういうふうなところを、ちゃんと向き合って、それで解いていくっていうのが、やっぱり悪を断つとか、
うん、
それとか自分 を見直していくっていうふうなね、ところがあって、そうすると、やっぱり自分自身が見れるようになる。元に戻ってくるっていうところがあると思うな。だから、そうなるとね、やっぱり神様の光っていうものが、自分の中にちゃんとあるっていう、あるっていう状態になると思うのね。それで、そこで初めて人に、なんだろう、ちゃんと対峙できて、施しができるっていうね、優しくできるとか、そういうふうなのと、自分のトラウマから優しくするのと、心からこう、なんかこう、そういうものがなくなって、自分のこう、神様に満たされた状態でやるっていうのとは、ちょっと違うっていうところが、
うん、
ね。だから自分の、今の見ていても思うんだけど、もうさっきの記者さんが言っていた、今のこの言葉は、旧約のことであって、今の、キリスト教には、現代のキリスト教には通用しないっていうことがあるかもしれないけれども、こういうふうなことってね、さっき久さんが言ってたようにね、自分の中で廃墟になってしまっている部分っていうね、私たちの体っていうのは、神様の神殿であるわけだから、その神殿がやっぱりね、自分の、こう、なんだろう、イエス様が言っていたように、自分を汚すものってね、食べ物でも実はなくって、
うん、
自分の思いっていうのがあってね、それから口から出ちゃって人を汚すこともあるし、いつも自分に語りかけてる思いっていうのは一番自分を汚してるわけで、それを、やっぱり断食するっていうか、こう自分で気づいてって、取っていくっていうふうな、対峙していくっていうことで、自分の心理を整えていくことによって、それでやっぱり立て直すことができるっていうことも含まれるんじゃないかなっていうふうなことで、ちょっと思いました。
自分に余裕がなかったら神様が入ってくる余地がないからね。
そう
な
の。
うん。
なんか、それで思い出したんだけど、誰が、言ってたけど、例えばさ、困ってる人がいるじゃん。で、自分がよく見せようとして、その人を助ける人、もう飢えてね、お金を出す。で、こっちはもう、かたや神様の皆によって、この人、回す人がいて、で、でも、両方とも、ね、助かるじゃんか、その人。どっちにしても。そんなのどうでもいいって思うんだけども、本人自体、今、あやさんが言った、本人自体はどうなのかってなったら、ね、救われてるって考えたら、やっぱり神様と共に、やっぱりイエス様がそうしていただいたからって 言ってる方の方が自分自身が救われてるっていうことを誰か言ってたんだけどね。で、それはなんか、自分自身を愛すように人も愛しなさいっていうことにつながるんじゃないかということをなんか、牧師が言ってたのを聞いたんだけど。あれだよね。その子供は助かるんだよね。どっちにしても。子供とか親子とかわかんないけど。
与えられた側が、
ね、与えられた側、うん。そういう思いにします、
うん。そこまで来ると物理的とか金銭的以上に魂の話になっちゃう。どこで本当の意味で満たされてるかっていう。うん。もらった方も満足はしてもやっぱり、心は満足しても、霊のレベルってなんだ、ちょっとあれやけど、そのね、そこまで行くと、わかんないかね、満足してるのかどうかっていう。はい、ありがとうございます。他の人たちの話を聞いてて感じたこととかありますか？
なんか、いつも内藤さんの時に思うんですけども、なんか、まあ、審査さんとかあやさんとかがこう説明、その箇所の説明してくださるじゃないですか。で、なんか、内藤さんが、まあ今日その明かしされるときって、内藤さんがその御言葉を選んだわけというか、その御言葉が内藤さんにヒットしたわけというか、それは何のきっかけだったのかなっていつも知りたい。ちょっと違うんですけど。
まあそうだよね。今日なんかマシな方やけど、結構難しいところを引っ張ってくるわけ
よ。いや、今日、ちょっと本当に今日すいません。すごい難しいと思って。
今日はまだ説明しやすい方だった
よね。今日はなんか、これ、
普段すげえ難しいこと、
今
引っ張り出してくるから
ね。まあ、そうだよね。そうそう。
まあでも、学ぶ、いい機会があるよね。本人がどう思ってるか知らんけどね。こいつらまだまだやとか思ってるかもしれない。はい。ありがとうございます。じゃあ何もなかったら、じゃあ、内藤さん、お祈りお願いします。
アーメン。